サバカン物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今日のお相手は、出雲通り豊富防災ネットワーク推進会議、高本浩一と、今日のゲストは、国土交通省山口河川国道事務所河川管理課長の今津さんにお越しいただきまして、これから気になる、時期になります。梅雨という、子供の頃って意外にあんまり意識しないんですが、だんだん大人になったり仕事を持ったり、あるいはそういうことにちょっと関わるようなことになると、毎年この梅雨の時期というのはちょっとハラハラドキドキするなというところがあります。昔の幼い頃ってとてもそういうのは思うこともなくて、ああじくじく雨が降るねっていうぐらいしか感覚的にはなかったんですが、毎年のことですけども、これから梅雨が入ります。そして一旦ちょっとお休みがあって、それから今度次台風シーズンへ入っていくということで、まさに熱帯モンスーン地域に暮らす日本人としてはこれ逃れられない宿命って言い方は私嫌いなんですが、地形に住んでるからこそ、豊かな作物もできるし、農業もできるしと、でご飯も食べられるというところなのかなというふうに思うんですが、ただ怖い面もたくさんあるということです。で、先ほど水防月間ということで事前にいろんなことをやりますとかいう話をお伺いしたんですが、じゃあいざ鎌倉と、鎌倉になってもらったら困るんですが、いざになりそうだなと、なんか来そうだなというような感じになってきたとすれば、まずその我々市民として何をしたらいいかなんですが、これ鯖川って国が管理してる川ですよね。
そうですね、はい。
そうすると守備範囲っていうのがやっぱ決まってると思うんですが、どこまでなんでしょうか。例えば大雨が降りそうで、もう降っている、水位が上がってるよっていった時に、避難まで呼びかけてくれるんですか。
いや、それは避難を呼びかけるのは市町村の役割、
ね、ここで言えば豊富市さんですね、
はい、そうですね、はい。
ということは国交省、国土交通省さんは川を見てる、
はい、
ということで、どこまで情報をこうどういったところにお出しされる、出されるんでしょうか。
今の水位がどれぐらいですよ、これからの予測ではこれぐらいまで水位が上がりますよ、はい、っていう情報を県市に流すようにな
っています。なるほど。ということは直接我々市民にはそれはまず届かない可能性、
直接国から行くというのは方法としてはホームページに雨量のデータとか水位のデータとかありますから、はい、
これ国交省さんの ホームページとかですね、あと携帯でも見れますよね。
そうですね、はい。
そういったもので随時その水位の情報は発信してるけども、危ないですよ、逃げてくださいということは国の方からは一切言わない、言えないと、はいはい、今の組織のなこう仕組みの中では言えないようになってると。
そうですね、はい。
ですからあくまでも逃げてくださいというのは豊富市が言うと、あるいは決断して決めると。ただその決断する材料を国交省さんから提供、
いろいろと情報提供していく
ということですね、はい。で一方その例えば鯖川の水がどんどん増水してて、例えば堤防を守らなくちゃいけないってなった時に、これ水防活動というちょっと難しい言い方ですけども、
はい、そうですね、
出てくる。これは具体的にどんな形になるんでしょうか。
これもですね、国の方から、水がこれぐらい上がるので、そろそろ水防の準備をしてください、
はい、
水防のもう出動してくださいっていうような情報は県市の方に流すようにしてます。
なるほど、
はい。
そういう意味で国県市の方へ流すことによって、こういう、水防団という方がおられますね。
そうですね。
で、はい、この方たちが、最初は待機ですか。待機してお
いて、最初は待機ですね、はい。
でそれからいよいよ、点検したり、漏水活動があれば土のを積みしたり、昨年の小野地区でもやりましたけども、水がちょっと流れているようなところがあれば、月の輪工法とかで、堤防を守る、あるいは場合によってはその水の流れが非常に堤防にかかっているようであれば木流しのような木をくくってですね、川に流して水の抵抗を抑えるなんていうやり方をしていくという、段階ですね。ですからまだ災害は起こってないんだけど、
はいはい、
国交省さんからの情報によって市の方でもそういう動きがある、そして水防団が出ていって、そういう事前の、実際はもう漏水なんか起こればもう実際災害起こりつつあるんだけど、その防止活動をしていくということですよね。なるほど。で我々としては水害とかそういうものに関する情報っていうのは、まず気象庁から大雨洪水警報、気象台から大雨洪水警報とか出ますが、はいはい、我々があまり聞かない言葉、例えば水防警報とか洪水警報とか、なんかいろいろなんか言葉があるんですかね。
水防警報以外に、はい、ということですかね、
はい、
あの国土交通省と気象台があの、まあ、共同で発表するあの洪水予報というのが、ね、はい、あるんですけど、それはあの市の方に行って、一般の方にあのお伝えするという流れ仕組みにはなっています 、
ね、なるほど。ということは洪水警報、洪水予報的なものは我々は手にすることはできると、はい、ですから、まあ、市の広報というか、まあ、市の、まあ、今度はあの防災行政無線も整備されましたから、はい、まあ、何らかの手段で皆さんのところにお届けできるということになってくるわけですよね、そしてそのただそうは言ってもそのだんだんだんだん状況がこう深刻化していくと、なかなか市とか県経由で、住民の方に、お伝えするのにすごい時間がかかるっていう場合もございますよね。
そうですね、
はい、そういった場合っていうのは例えば、まあ、市民に行く前に法務士さんと国交省さんとの間のやり取りっていうのは、例えばそういう秘密のホットラインみたいなものがあって、危ないですよって直接こう呼びかけるような仕組みっていうのはあるんですか？
それもありますね、はい、
これは例えば法務市長さんと国交省さんとの間でなんかそういうでホットラインのようなものがあって
、そうですね、もう危機的な状況になれば
これはもう、はい、急がないといけないような事態が起こった時にはもうホットラインですが、はい、ということなんですね、はい、なるほど。で今度は我々がそれを受けるということになると、いよいよもう間に、非常に緊迫した状態が迫っているという時には、緊急割り込み放送ということになってきますよね。
そうですね、そういう試みもあります、
はい、ありますね、はい、そしたらここでもう一曲挟みましてですね、実は曲明けに曲にかからないと思うんですが、今日はですね試験的に緊急割り込み放送これ毎年やっておりますが書けるように考えております、曲にはかからないと思いますが、曲明けにお話をした後でブチッと切れて緊急割り込み放送の訓練の、まあ、練習の模様が入ると思いますが、はい、サバガ物語をお届けしております。時刻は間もなく7時35分前の30秒ですが、35分頃にですね、緊急割り込みをするという一応訓練の準備をしております。で、今、私たち話をしておりますが、途中で割り込みがおそらく入ると思います。で、これがいよいよ緊急事態が迫っている時に、直接ですね、国交省さんからこれ呼びかけるということですよね。
そうですね。
はい。はい、国交省さんの電話からですね、直接、この電波に割り込みがかかって、緊急時の情報が流れると。いうことですね。決してラジオが壊れたりとかですね、いうことではありませんので、心配せずにですね、そのままお聞きいただければと思います。で、まあ、割り込みする間ちょっとお話を聞きますが、まあ、こういう緊急割り込み放送、あ、来
ました。
なんかノイズが多いな、これ。わずかに、なんかザーって言ってるね。うん、これ？うん。かなりちっちゃいね。
うん。
あ、そうだ、ラジオの音を拾ってんだよ、モニターだから入らなかったんですよ、はいはいはい、だから電波で拾ってる。
あ、
これフレーズだけ聞いたらやばいね。
今まさに聞いた人はですね、
今ここで入れた人、
うん、ですね、ですね、
うん、いや、まあ今日晴れてるから大丈夫だと思うんですけど、これ雨降ってる時に練習したらちょっとリアルですよね、はい、はい、緊急割り込み放送がありました、これがですね、まあ、練習なんですけども緊急割り込み放送というものです、ちょっと途中フレーズで堤防が決壊しましたという、フレーズがありましたから、ちょっとそこだけ聞かれた方はびっくりされたかもしれませんが、訓練ですから、落ち着いてください、訓練です、ということでした。まあ、こういう形で、どんな放送をしててもですね、割り込むんですね。
そうですね、はい。緊急時には。
なるほど。まあ、そういう意味で、こういったことを日頃からやっぱ練習しておかないと、 あの先ほどあのお話しいただいた緊急割り込みしたのはあのいつもあのマモルコインフォメーションを喋ってもらって山本係長さんが今日は担当でやっていただいたんですが、やはり迅速に伝わりますね、これは。
そうですね、はい、うん、
でそういう意味でやっぱり、いろんなメディアはあるんですが、ぜひ災害大雨の時とかいうのはこういう FM ワッショイをやはりぜひお聞き、まあ、日頃から聞いていただいてですね、いざという時にはこういう情報が直接その国交省さんからサバ側に関してはですけども流れてくるんだということをぜひ知っておいていただいて、で迅速な避難とか防災活動につなげていただくといいですよね。
そうですね、はい、うん、
これ国交省の方ではいろんなところでやっぱりこういう割り込み放送の訓練はされてるんですよね。
他の河川ですね、
はい、他の河川でも、
私がいた前任地太田川でも緊急割り込み放送をやってました、
うん、まあ、太田川もその流域抱えてる人口が非常に多いですから、はい、やっぱりこういうふうに、まあ、一種の市を通すんじゃなくてバイパスのように直接呼びかけるっていうことは非常に重要ですよね。
そうですね、はい、うん、
まあ、これから水防月間、まあ、過ぎますけども、まあ、出水期という、まあ、梅雨の時期に入ってきますんで、この番組を通じてですね、ちょっとお聞きになっている方はびっくりされるかもしれませんが、何度かですね、この緊急割り込み放送の、練習をさせていただければと思います。で、国交省さんにとっては、当然割り込みをする練習ですし、リスナーの方にとっては、あ、こういうのがあるんだというのをぜひ知っていただいて、いざという時にはあ、こういうのが流れるんだということで、ラジオによく耳をこう大きい耳でですね聞いていただいてですね、対応していただければと思いますけども、まあ、こういうふうにやっぱり正確な情報をキャッチすることは大事ですよね。
そうですね、日頃から皆様方も情報を得る手段を取っておいていただければと思います。
あとは、まあ、市の方から、そういう避難勧告、避難指示のようなものが出るかもしれませんし、あるいは、まあ、先ほどお話にありましたように、水位情報というのが、携帯からでも簡単にね、見れるようになってますよね。はい、しかも、今、水防団が待機の状態なのか、いやいや、もう、水防団出動の状態なのかっていうのも、わかりやすく、表示されてますから、素人さんが見ても、よくわかりますよね。
そうですね、そのように工夫はされています。はい、
それとあと大雨の時に川に近づいちゃ本当はいけないんですが、ただ川の中にもその水位表といいますか、今どのぐらい の水位で水が流れてて、それが安全なのか、いや注意が必要なのかどうなのかっていうのも分かるように今なってますよね。
サバ川でいうと9箇所の橋に、
はい、
まあ、水防団が今待機の水位なのか、
はい、
氾濫注意水位なのかっていうのが分かるような、うん、黄色と赤と白色で橋脚に貼られてるのが、
はい、こう橋のこうちょうどこう川のにこう突っ立ってる柱の部分の橋脚といいますか、そこにこう塗ってあるというか、印刷してあるというか、結構大きいですよね、あれ。
そうですね、
貼ってあるというか。
堤防から、まあ、遠くからでも、はい、なるべく分かるように大きめに表示されています 。
これは、どういったところに貼ってあるか、ありますでしょうか。
具体的に言いますと、新橋。
新橋、はい。
ひとまる橋。
はい。
むつみ橋。
はい。
中央橋。
はい。
中塚橋。うん。沖ノ原橋。
はい。
ちょっと飛ばしました。二宮大橋。
はい。
出雲藍橋、北野橋、
はい、
で、の9箇所、
はい、これ今下流から上流に向かってずっと読み上げていただきましたけども、まあ、お住まいのお近くのその橋が出てくればですね、まあ、大雨の時にはできれば行っていただきたくないんで、近づいていただきたくないんですが、普段はなんか表示があるねっていうのは実はそれでして、一番よくわかるのは水辺の学校のすぐ近くにありますから、実際水辺の学校ですと本当近づいて見ることができますから、洪水じゃない時にぜひ行っていただいて、あ、これかと。で、ここまで来るともう危ないんだとかですね、そういったものもこのホームページ、番組のホームページにもその資料貼り付けてありますので、ぜひ見ていただいて、あ、これかというのを、これやっぱり事前に知っておいていただくとありがたいですよね。
そうですね、はい。
うんですね。はい。
マモルくんインフォメーション。
わかんない。
マモルくんインフォメーション。
マモルくんインフォメーションの時間です。今日のインフォメーションは今津課長にお願いします。
はい。 今週のまもるくんインフォメーションは全国ごみ不法投棄監視ウィークのお知らせです。不法投棄の対策につきましては、罰則の強化とか、事業者の責任強化とかいろいろな取り組みを、やってきておりますが、なかなか減らないというのが、現状です。サバ川でも、毎年たくさん不法投棄されているのが実情です。今年度も、5月30日から6月5日までを全国ごみ不法投棄監視ウィークと、設定しておりまして、市民、事業者、行政が一体となって監視や啓発活動を一斉に実施することとしております。我々国土交通省も引き続き、監視パトロール活動を続けてまいりますが、皆様も、これを機に、不法投棄されているかどうか十分監視をしていただければと思います。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時47分になったところです。サバ川物語をお届けしております。今日の相手は豊富防災ネットワーク推進会議、最初に遅刻しましたタッキーこと竹本浩一、そして今日はまあ水防月間ということで、まあ、水防月間自体はもう間もなく終わろうとするんですが、これからまああの梅雨の時期ですと、洪水あるいは浸水被害等がまあ全国各地でも過去起こっております。梅雨の時期って非常にあの緊張するところなんですが、まあ、それを前にですね、梅雨入りをする前だからこそ、今日の放送はそういった水防とあるいは情報がどういうふうに伝わるかということについて、国土交通省山口河川国道事務所河川管理課長の今津さんにお越しいただいて、いろいろとお話をお伺いしましたし、先ほど、曲に入る前、コーナーの前にですね、緊急割り込み放送の練習です、訓練を、させていただきました。聞かれる方もちょっといきなり入るからびっくりされるでしょうね。
そうですね、突然ですもんね。
はい、はい、あの放送する側我々もあの今日はいつ来るかっていうのが分かってて放送してますから、分かるんですが、本当にあの大雨になってていざという時にはあの本当にそれが急に放送になりますんで、特にあのリスナーの皆さんはなんかあのおかしいよってラジオが壊れたんじゃないのとか、なんか変な渾身してるよっていうんではなくて、そういう直接川の様子を見てる、そしてきちんと水位を測っていただいてる国土交通省さんが危険が迫ってるという情報を、まあ、本当は市町村を通じていくんですけども、もうそれでは間に合わないという緊急事態の時に、こういうふうにラジオを使って、放送を直接するという、まあ、やり方と、まあ、練習ですね、を、まあ、今日させていただきました。あの、実は、あの、この番組でももう過去何年か、この練習をやりながら、随分失敗しました。
そうなんですね。
最初いろいろやっぱりあのですね、まず最初の失敗で、失敗はあんまり出しちゃいけないんですけども、あのこれはラジオ局も、訓練ですから少しずつスキルアップしてきてるんですけど、最初はあの緊急割り込み放送が流れてるっていうのがスタジオの中で分かんなかったと、
はいはい、
で最初こうやってあの国交省の方とお話をしてて、今日来ないね来ないねってもう来るって言ってたのになんで割り込まないのかねって言ってた、実はもう始まってたとかですね、結構そういうことがあったりとか、あるいはあの緊急割り込み開始したんだけどちょっとあの電波の状況等もあって途中でその電話切れちゃったりとかですね、いろいろなあのちょっとトラブルがありましたけど、今日は良かったようですね。
そういう話ですね。
我々はちょっと聞けないんですが、はい、実はスタジオの外にラジオを置いておりまして、外で 何台かのラジオでモニターをしておりましたら、非常にクリアにできただろうということですので、業務連絡で山本課長ご苦労様でしたとうまくいきましたということで、やっぱりこういう練習をちょっと していただいて、かつ住民の方にもあの リスナーの方にも知っていただくといいかなというふうに思うんですが、
まあそうですね、
こういう情報をやっぱり的確に掴んで、やっぱり知っていただきたいのと、それとあの、まあ、もうずいぶん前になるんですが、あのサバガの洪水ハザードマップっていうのができてますよね。やっぱりこういうものもやっぱ事前に見ておく必要があるんではないかと思うんですが、
そうですね、あのやはりあの訓練も非常に重要ですよね。いろいろとやっていくと、はい、あのまあ、先ほど失敗の話もされましたけど、失敗してみてまたあの改善していけばいいわけですので、はい、いろいろとあのもし仮に避難訓練とかということがあれば、 そういうことに参加されるのも非常に有効なことではないでしょうか、
ね、そうですね。実は一昨年サバ川波堤避難訓練というのをこの、サバ川の防府市のちょうど天神のちょうど商店街がありますが、あそこで市街地浸水が起こったという想定でやった時も最初のスタート点がこのラジオ放送から堤防がという情報でスタートしたというのが訓練で、その時もラジオ聞かれてる方びっくりされたかもしれませんが、結局こういうコミュニティ FM がやはり地域に密着しているということで、いち早く皆さんに情報が届くということなのかなというふうに思いました。それとやっぱりそういう訓練、そして事前にハザードマップなんか見ていただいて、いざという時どこへ逃げたらいいのってやっぱ考えておいていただかないと。
そうですね、急に慌てても全然避難になってませんので、事前にやっぱ知っておくということが大事ですね。
それとその、まあ、地震であれば晴れてる可能性はあるんですが、要するに雨が降ってる中での避難になりますよね。そうするとやっぱ注意しなくちゃならないことも多々ありそうですね。
そうですね、夜になることもあると思います。
そうですね、夜の雨の中を逃げると、あるいはそのお年寄りの方を、ね、連れて逃げたり、お子さんを連れて逞げたりということもあるかもしれません、はい。まあそういったことをですね、また、中年時期に入りますので、この番組のまた何回かにわたってですね、例えば、大雨降ってる時の避難の方法とか、防災上重要なお話をですね、少しずつ散りばめながら、あまり堅苦しにならないような範囲で、これからの梅雨の時期、なんとか頑張って、我々の準備も整えて、楽しい夏休みしたいですね。最後は。で、子供たちがまた川に帰ってきて、楽しく川遊びをするという風景を、見たいなというふうに思います。ということで、ここ数回はですね、こういうようなお話を続けさせていただきます。非常に固いお話かもしれませんが、皆さんの命をつなぐ生命線になるかもしれないということで、あえて、ここ数回はですね、ちょっと固めですが、こういう防災、水防、そういったもののお話を続けていこうというふうに考えております。今日に懲りずにですね、いつ災害が襲ってくるか分かりませんので、また来週も、引き続きお聞きいただければと思います。本日のゲストは国土交通省山口河川国道事務所河川管理課長の今津さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、皆さん、インフルエンザも気になりますが、風邪ひかずにまた一週間頑張ってお仕事、学校行かれて、また一週間後にお耳にかかりたいと思います。今夜のお相手は、豊富防災ネットワーク推進会議、滝こと滝本浩一がお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバ川物語、この番組は国土交通省、山口河川国道事務所の提供でお送りしました。